こんにちは。急に暑くなってまいりましたね。風に吹かれて半袖と帽子で歩きたいような日が続いています。では広報長くて5月号ナンバー710をお届けします。まず表紙に参ります。愛知九博記念公園エレベーターリニューアルオープンの様子が映っています。3月23日水曜日に行われました。エレベーターの場所には家の形をした時計台が映っています。これは宮崎駿さんのアニメハウルの動く城や天空の城ラピュタのイメージからデザインされたものだそうです。時計台の形をしたエレベーターの前には子どもたちや関係者の皆さんが並んで写っています。では次に表紙の下の囲み記事に参ります。新型コロナワクチンについて市役所西庁舎3回目モデルナの集団接種及び保健センターで行われる5歳から11歳の小児1回目、2回目は5月下旬に終了します。以降は個別医療機関、愛知県が設置している大規模接種会場で接種することができます。詳しくは健康推進課、電話 63-3300 までお問い合わせください。ではページを送りまして、写真で見る長くて。長くて中央2号公園リニューアルオープン。3月19日土曜に再整備工場竣工式が行われ、同公園はだんだんつながる公園をテーマにリニューアル、パーゴラなどの屋根掛け施設やウッドデッキなどのんびりと憩えるスペースを設置して新たなスタートを切りました。このリニューアルにあたって長久手中央土地区画整理組合様から施工などにかかる費用、日東工業株式会社様から独立電源システム、愛知長久手ロータリークラブ様から植樹用の樹木を寄付いただき、竣工式にて市長から感謝状をお渡ししました。この公園は2016年12月に閉用開始して以来、理にも長くて古戦場駅前のにぎわいのあるまちづくりを目指してイベント対応型の公園として親しまれてきました。さらに使いやすく生まれ変わった公園で、あなたなら何をしますか？ぜひ遊びに来てください。変わりまして、市と市民の力で開催しています。オレンジ空手カフェ。認知症の心配のある人や、その家族、認知症に関心のある人や、福祉の専門職などが集い、交流する場です。参加希望者は事前に各カフェへ連絡してください。七色カフェバンバン。時5月6日金曜午後1時から。場所七色カフェバンバン城屋敷114。問い合わせ先は七色カフェバンバン、電話 57-7604。 長久手の喫茶オレンジ、時は5月14日土曜午後2時から。場所は福祉の家2階集会室。問い合わせ先は社会福祉協議会地域包括支援センター、電話 64-1155 です。次はキララの里、時5月22日日曜午前11時から。場所はキララの里矢田湖中根57-1。問い合わせはキララの里山本さん、電話 090-1230 4684です。暁の会認知症家族交流会。問い合わせは社会福祉協議会地域包括支援センター、電話 64-1155。 時は5月27日金曜午後1時30分から3時30分。場所は福祉の家2階集会室。対象は認知症の人を介護している家族。申し込みは5月20日金曜までに社会福祉協議会にお電話でお申し込みください。次は生き生きライフ推進事業。この中からいくつかお知らせいたします。花植え種団子体験講習会。種団子は土の団子に花や野菜の種をつけて作り、花壇やプランターに植えて育てる新しい種まきの手法です。時は5月22日日曜午前10時から12時。場所は旧州出荷選果場前熊前山104。対象は20人で抽選となります。申し込みは5月16日月曜までに、氏名、住所、電話番号を電話またはメールでお申し込みください。17日火曜に抽選結果を電話で連絡します。これについてのお問い合わせは緑の推進課、電話 56-0552 にお問い合わせください。次は金根川花植えウォーク。金根川沿線アグリンメルから上流往復約4km を歩きながら、沿線に設置されている花かごに花を植えます。これについてのお問い合わせは緑の推進課、電話 56-0552 にお願いいたします。変わりまして、5月忍者の掲示板英会話レッスン見学会。テキストや CD を使った勉強風景、アメリカ人講師との楽しいおしゃべりレッスンなどがご覧いただけます。時は5月18日水曜午前10時から12時。場所は市ヶ洞共生ステーション。対象は若干名です。内容は一緒にレッスン参加大歓迎。お申し込みは5月10日までにお電話にて。電話番号は090-7040-1761。 英会話サークルレインボーの辻さんまでお問い合わせください。次は住宅耐震事業。あなたの家は地震に耐えられますか？南海トラフ地震は30年以内に起こる確率が70%から80%と言われ、いつ発生してもおかしくない状況です。地震対策として非常食の備蓄、一時避難所の確認なども地震対策ですが、まずはあなたとあなたの家族が暮らしている家が地震に耐えられるか確認してみませんか？長久手市が実施している住宅耐震事業についてご紹介します。おじいさんと家族の漫画です。タイトルは耐震診断を受けてみよう。学校で先生が話しています。地震についてお家で話してみましょう。孫が答えます。はい、今日学校で地震の授業があってね、古い家は地震で壊れたりするんだって。おじいちゃんの家も古いから心配ね。そうだな、でも頑固だから何もしないかな。じゃあ僕が学校で習ったことを話してくるね。おじいちゃんこんにちは。直人よく来たね。急に来てどうした？地震について勉強したらおじいちゃんの家のことが心配になったんだ。古い家は地震に弱い家が多いみたい。確かに地震は怖いな。今でもよく覚えておるのは1995年1月17日、 阪神・淡路大震災。地震によってたくさんの人が亡くなったが、その9割が建物の倒壊によって亡くなったんだったかな。地震が起きておじいちゃんに何かあったら、あのね、古い木造住宅なら市役所で無料の耐震診断が受けられるんだって。そうか、直人が心配してくれるなら一度申し込んでみようかな。よかった。次は豆知識です。長久手市ではどんな地震が起きそうなの？南海トラフ地震が起きそうと言われておる。エリアはここだな。おおむね100から150年間隔で繰り返し発生している大きな地震だから家が心配だ。豆知識2、長久手の町の耐震化はどうなっているの？耐震性のない住宅は少しずつ減ってきているけど、2020年時点で 16% の住宅がまだ耐震性が確認できていないの。住宅が倒壊すると命の危険があるから、まだまだ対策が必要ね。診断後の補助メニュー。耐震診断で耐震性がなかった家はどうすればいいの？市の補助金を使って家を強くしたりできるよ。いろいろな補助金制度を知って自分に合った対策ができるぞ。木造住宅、耐震改修工事費、補助金。地震が起きても木造住宅が倒れにくくなるよう、基礎や壁の補強、劣化箇所の取り替えなどを行う工事に対する補助。補助額最大100万円。木造住宅耐震シェルター整備費補助金。一つの部屋を補強し、安全な空間を確保したり、ベッド周りの安全な空間を確保し、命を守ることができる装置の設置に対する補助。補助額最大30万円。木造住宅除却工事費補助金。耐震性の不足している木造住宅の建て替えを促進するため、木造住宅の解体工事に対する補助。補助額最大40万円。その他の補助メニュー。ブロック塀など撤去費補助金。地震時にブロック塀などの倒壊による被害を防止するため、ブロック塀などの撤去工事に対する補助。補助額最大20万円。その他、非木造共同住宅耐震改修促進事業。マンションの耐震性の向上となる事業への補助制度があります。この機会に無料耐震診断を受けませんか？耐震診断結果で家の耐震対策を考えるのも一つの手です。各種補助事業の詳細は市ホームページまたは都市計画課までお尋ねください。都市計画課の電話番号は 56-0622 です。以上、住宅耐震事業でした。
次は2022年度当初予算です。市民の力で作る持続可能なまちづくり予算。予算の概要は、新年度予算はコロナ禍によって市税の減収を見込んだ前年度に対して増額となっていますが、毎年増加し続ける扶助費や交際費などの義務的な経費を賄いつつ、第6次総合計画長久手未来図にある主要な事業などを着実に実施するため、行政改革に関する各種取り組みを推進していくことで、歳出抑制に努めながら必要な経費を配分し予算を編成しました。また2050年カーボンニュートラルを目指し、環境に配慮した持続可能なまちづくりを市民とともに実施していくための予算も配分しています。 予算の主要新規事業、新年度の主要新規事業の一部をテーマ別に紹介します。カーボンニュートラルを目指して、環境基本計画推進事業の実施、事業費約1,222万円、子どもが元気に育つ町、地域型保育事業支援事業の実施、事業費約1,650万円、みんなで未来へつなぐ、緑は町の宝物、自然環境保全事業の実施、事業費約524万円、誰もが生き生きと安心して暮らせる町、市役所周辺既存公共施設防災機能強化事業の実施、事業費約4,380万円、いつでもどこでも誰とでも広がる交流の輪、古戦場公園再整備事業の実施、事業費約4,236万円、あえて歩いてみたくなる街、児童遊園管理事業の実施、事業費約2,313万円。以上、お問い合わせは財政課電話 56-0606 にお願いいたします。次は、あなたの寄付で市民活動を応援できるようになりました。ふるさと納税を活用したクラウドファンディング、ふるさと納税を活用したクラウドファンディング、ガバメントクラウドファンディングへの寄付は、あなたが払う税金の使い道を指定し、共感する応援したい活動の財源にするものです。長久手市の取り組みを応援してください。市民の皆さんも長久手市の特定の事業に対してふるさと納税で支援することができます。ふるさと納税の特性上、市内在住の人は返礼品を受け取れませんが、他自治体への寄付と同じく税額控除の適用があります。2021年度の取り組みを2つご紹介します。長久手市郷土史研究会、小牧長久手の戦いの解説書を発行し、歴史の分野から長久手市を PR したい。この寄付金総額は256万円でした。もう一つは、社会福祉法人介助犬協会。介助犬協会の活動費用を集め、全国の介助犬を希望する人への福祉活動につなげたい。寄付金総額は1,128万3,077円でした。支援を希望する活動募集中、市内で活動する団体で地域づくりおよびふるさとづくりに貢献する事業、長久手市の PR に貢献する事業等に取り組む団体を募集します。実施には審査があります。詳細は財政課へお問い合わせください。電話番号は 56-0606 にお願いいたします。次は、子育て支援アプリは絆ネットとして生まれ変わります。子育てイベントなどの地域情報を配信している子育て支援アプリは、6月をめどにサービスを終了し、以降は絆ネットで子育て関連の情報を発信していきます。これは中部電力が開発し運営しているアプリです。新たに追加される情報、お天気情報、警察からの情報、停電情報などがあります。絆ネットの始め方は、1、2次元コードからアプリをダウンロード、2、利用規約等を読み同意するボタンを押す、3、 プロフィールを登録し、初期設定を行う。以上、問い合わせは、情報課、電話 56-0601 にお願いいたします。次に、J アラートのお知らせです。J アラート全国一斉情報伝達訓練、音声放送およびサイレンが鳴ります。時は5月18日水曜日午前11時から。場所は市内10カ所に設置してある防災行政無線。お問い合わせは安心安全課、電話 56-0611 にお願いいたします。次は、離散ニュース119、離散消防のお知らせです。火災救急は119。消防車や救急車が必要なときは、遠慮なく119番へ通報してください。通報時、指令員の指示に従って、慌てず、落ち着いてゆっくりと話してください。119番通報の方法。1、家やお店などの固定電話。2、携帯電話。3、ネット119緊急通報システム。聴覚や発話の障害で音声通報が困難な人が対象です。事前登録が必要です。窓口またはインターネットから登録申請できます。4. 緊急通報ファックス。聴覚や発話の障害で音声通報が困難な人や急に声が出せなくなった時などが対象です。緊急通報ファックス用紙は離散消防ホームページ内にあります。5. 緊急通報システム。登録については長久手市の福祉担当窓口長寿課、電話 56-0631 へお問い合わせください。これらのお問い合わせは、離散消防本部司令課、電話 0561-38-5119 までお願いいたします。次は、あなたの暮らしに消費生活情報。無料モニターの契約にご注意ください。水道水の点検に訪れたという業者に、浄水器の無料モニターの契約を勧められたという相談が多く寄せられています。質問、自宅に突然、この辺りで水道工事をしている。その影響で、茶色い水が出ていないか点検に来た、と業者が訪れた。水質調査を行われ、水道水に不純物がたくさん含まれているので、浄水器を使った方がいい。今なら無料で利用できる。と6ヶ月間の無料モニターを契約した。その後、無料モニター期間内に、モニターをやめたいと伝えたところ、今までの浄水器代を請求された。費用は支払わなくてはならないのでしょうか。アドバイス。今回の浄水器の無料モニター契約は訪問販売にあたります。無料モニターの契約だけであればクーリングオフが難しい場合がありますが、今回のように今までの浄水器の使用料などを業者から請求された場合はクーリングオフの検討ができます。他にも浄水器の無料モニター期間内に浄水器の点検をしたら、高額な浄水器の契約を勧められた。無料モニター期間後に有料レンタル契約に切り替わっていた。などの相談も寄せられています。契約する前に慎重に検討をすること。必要のない契約はきっぱり断ることが大切です。対応に困った場合は、消費生活センターにご相談ください。専門の相談員が対応します。 ご相談は長久手市消費生活センター市役所西庁舎2階地域共生推進課内、電話番号は 64-6503、 または愛知県消費生活総合センター電話 052-962-0999。 長久手市の消費生活相談は月曜、火曜、水曜、金曜、月曜日は9時から12時まで、火曜、水曜、金曜は午前10時から午後4時まで、お昼12時から13時は除きます。以上、お問い合わせは地域共生推進課電話 56-0551 にお願いいたします。次はゴミの減量に向けてより一層のご協力をお願いします。長久手市で発生するゴミは年間約1万トンです。近年1人1日あたりの燃えるゴミ排出量の減量が鈍化し、2023年度に目標としていた395グラムまであと約 15% も減量する必要があります。そこでゴミ減量を進めるために皆さんにお願いしたいことが2つあります。1つはプラスチック製容器包装と雑紙の分別。燃えるゴミ袋の中にプラスチック製容器包装や雑紙など資源が約 30% も混入しています。分別して資源にすることで大幅にゴミを減量できます。2つ目は生ゴミの減量。生ゴミはほとんどが水分です。一絞り水切りするだけで約 20% の減量ができます。また食材も使い切って食べきることで食品ロス削減につながります。この2つを心がけるだけでゴミは減り、今 L サイズのゴミ袋を使っている人は S サイズ、S サイズの人は SS サイズで出せるようになります。なお、昨年8月号広報の折り込みチラシでは2023年7月から燃えるゴミ袋の増額を検討としており、長久手市ホームページでは今年6月議会で議案の提出を予定とお伝えしていましたが、これを見合わせます。今後は資源回収拠点の増設など新たな施策を実施するとともに、ごみ減量の啓発を強化しながら改めて議案を提出します。引き続きごみの減量にご協力をお願いします。このお問い合わせは環境課電話 56-0612 にお願いいたします。代わりまして、シニアの広場、福祉の家の施設情報です。月曜日休館です。歩行浴室は水曜、金曜、日曜、福祉浴室は火曜、木曜、土曜日です。長久手温泉ござらせおよび温泉スタンドの休止日は5月9日月曜日です。以上のお問い合わせは福祉の家電話 64-6500 にお願いいたします。次はイベントのお知らせです。健康福祉から、介助犬フェスタ2022、介助犬について知ってもらう動画や視聴者参加型動画などを配信予定です。またバーチャル空間を利用しブース出展や交流の場を設けます。時は5月22日日曜日午後1時からオンラインです。このお問い合わせは介助犬総合訓練センター電話 64-1277 にお願いいたします。